小川未明作、少年と秋の日。もうひやひやと身にしむ秋の風が吹いていました。原っぱの草はところどころ色づいて、昼間から虫の鳴き声が聞かれたのです。小吉くんはさっきからなくしたボールを探しているのでした。
不思議だなぁ。ここらへ転がってきたんだけど。
どうしたのか、そのボールは見つかりませんでした。お隣のイサムちゃんは用事ができて帰ってしまったけれど、彼だけはまだ思い切れなかったのでした。ボールが欲しいというよりは、どこへ行ったものか消えてなくならない限り、この辺りに落ちているものと思ったからです。この広い原っぱには、他に誰も遊んではいませんでした。彼は、イサムちゃんがスパイクを買ってもらったら、自分もお母さんに買ってもらうお約束があるので、さっきもイサムちゃんとその話をしていたのでした。ねえ、君はいつスパイクを買ってもらうの？
お父さんが旅行からお帰りになったら。
と、イサムちゃんは言いました。君が買ってもらったら僕にも買ってやるとお母さんが言ったよ。二人は早くその日の来るのが楽しみだったのです。小吉くんは今もそのことを考えていると、不意に、君何か探しているの？と後ろで声がしました。驚いて振り向くと、知らない子が立っていました。
竜のひげならあそこにたくさんあるよ。僕も竜のひげの実を取りに来たのだ。
と知らない子が言いました。
竜のひげ？
ああ、竜のひげさ。君まだ知らないの？
僕、竜のひげの実を見たことがないよ。
と小吉くんは言いました。知らない子は先になって駆け出しました。
君、ここにこんなになっているだろう？
と、足元の茂った草の中を指しました。そこにも冷たい秋の風はあって、細くて長い髭のような草の葉を動かしていました。
なるほど。手で草を分けてみると、小紫の小さい美しい実が重なり合うようにしてなっていました。
僕の妹が欲しいというので、僕探しに来たのだ。
と知らない子は言いました。
君は竜のひげの実を取りに来たのかい？
僕はボールをなくしたので探しているのだ。
と小吉くんは言いました。
そうか、あったかい？
ないの？僕、探すのはとてもうまいんだぜ。
知らない子は、竜のひげをポケットに入れて、それからボールを探してくれました。
なんだ、ここにあるじゃないか。
と、さっき小吉くんが、いくら探しても見つからなかったところから拾い出しました。
君、キャッチボールをしようか。
と、小吉くんが言うと、
うん、今度しよう。妹が待っているから、早く帰らなければならないよ。
君の家は遠いの？
遠いけど、自転車に乗って行けばすぐだ。
君、一緒に遊びにおいでよ。
と知らない子は誘いました。
小吉くんはその子はいい子だからお友達になりたかったのでした。
どうしようかな
とボールを握って考えていました。
僕、帰りに送ってあげるからおいでよ。
小吉くんはついに行く気になりました。その子のそばには真っ赤に塗った二輪車が置いてありました。 小吉くんは知らない子の後ろに乗って肩につかまると、風を切って風のようにその自転車は走りました。いくつかのまだ見たことのない森や、まだ知らない道を通って、やはり原っぱの中に五、六軒あったその一軒の前に泊まり、庭の木戸口を開けて二人は入りました。
ここが僕の家だよ。上がりたまえ。
庭には、ハゲイトウやシオンのような秋草が咲き乱れていました。中にも、薄紅色のコスモスの花が見事でした。縁側の日当たりに、とうばかりの少女が、座って兄さんの帰るのを待っていました。その子は病気と思われるほど痩せていました。しかし、目はパッチリとして、黒く大きかったのでした。兄さんはポケットから竜のひげの実を出して妹にやると、
まあ
と言って顔を上げて喜びました。小吉くんはなんとなくこの兄弟の仲のいいのが羨ましくなって、自分もいつか微笑んで二人の様子を眺めていました。新しいお友達を連れてきたのだよ。と、兄は妹に言いました。
これから、時々遊びに来てもいい？
と、小吉くんが聞きました。
ええ、道をよく覚えていていらっしゃいね。
と、少女は答えました。三人は、その日のよく渡る縁側で、竜のひげでおはじきをしました。あちらの壁に海を描いた油絵がかかっていました。白い鳥が波の上を飛んでいました。小吉くんはどこかで見たような景色だと思いました。あるいは自分が生まれる前の世界であったかもしれません。そのそばにマンドリンがかかっていました。
あれはマンドリンだね。
と、小吉くんは珍しそうにして指しました。
私、マンドリン弾けてよ。今度いらっしゃったら聞かしてあげるわ。
と、少女は小吉くんの顔を見て笑いました。
あ、僕、もう家へ帰らなければ。
と、小吉くんは、急にお母さんが迎えに出て、自分が見つからないので、案じていられる姿を目に浮かべたのです。
今度、キャッチボールをしようね。
と、知らない子は言いました。そしてまた、自転車の後ろに小吉くんを乗せて、送ってくれました。雲の間の夕日は、赤かったのでした。
僕、君を呼びに行くときは、スパイクを履いていくから。
と、知らない子が言いました。その夜のことでした。小吉くんは、ふと目を覚ますと、外のアスファルトの往来を、カチッ、カチッ、と、スパイクの鉄を石に打ちつける音がしました。
あ、あの子が来た！
と言って飛び起きました。この様子を見たお姉さんが、
翔ちゃん、今自分誰が来るものですか、耳のせいですよ、
と言われました。
カチカチ言うじゃないか、姉さんには聞こえないの？
本当だわ、見ましょうか。
二人は窓を開けて外を覗きました。澄み渡った月の光に照らされて、さながら水の中を見るような往来を、一人のスパイクを履いた子供がかけていました。
誰？
と、小吉くんが叫びました。
翔ちゃん、僕！
それは意外にもイサムちゃんの声でした。
イサムちゃん、どうしたの？
僕、 スパイク買ってもらって嬉しいのだよ。
そう言ったイサムちゃんの声は確かに嬉しそうでした。
まあ、今自分どうしたの？
とお姉さんが言いました。
お父さんが帰っていらしたから、お母さんに買ってきてもらったのだ。
じゃあ、僕も明日買ってもらおう。二人の少年は月の光を浴びて、ほがらかに笑いました。